フィリピ信徒への手紙1章1節から11節までお読みいたします。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、フィリピにいてキリストイエスに結ばれているすべての聖なる者たち並びに監督たちと奉仕者たちへ、私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にあるように、私はあなた方のことを思い起こすたびに私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るたびにいつも喜びを持って祈っています。それはあなた方が最初の日から今日まで福音に預かっているからです。あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。私があなた方一同についてこのように考えるのは当然です。というのは、監禁されている時も福音を弁明し立証する時もあなた方一同のことを共に恵みに預かるものと思って心に留めているからです。私がキリストイエスの愛の心であなた方一同のことをどれほど思っているかは神が証ししてくださいます。私はこう祈ります。知る力と見抜く力とを身につけて、あなた方の愛がますます豊かになり、本当に重要なことを見分けられるように、そしてキリストの日に備えて清いもの、咎められるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の実をあふれるほどに受けて、神の栄光と誉れとを称えることができるように。本日は愛と判断力と心の純真さを身につけて、この松原団地の土地を輝かそうというお話をさせていただきます。昨年末、クリスマスを待つ時期はイエス様のお帰りを待つ、心待ちにする季節として私たちは過ごしています。そのために昨年の11月はこのアドベント対抗節につながりがいいように、イエス様の再臨お帰りを明快に記すテサロニケの信徒への手紙第1を取り上げて1ヶ月を11月に過ごしました。その時イエス様は私たちに、福音がローマ帝国のローマの都に届く前のもっと原始的な教会の姿を私たちに見せてくださったと思います。で、何の話かというと、キリスト教がローマの都に届くと、教会の姿、話されるメッセージがかなり違っていく、いったという話です。パウロが伝道旅行を進めて、フィリピ、テサロニケ、コリントなどギリシャ語の世界に教会があった間は、キリスト教会はユダヤ人の礼拝を受け継いで、ある意味原初的な原始的な姿をとどめていたものの、福音のメッセージがローマの都に届くと、そこから大きく変わったわけです。ギリシャの人たちは目に見えない世界、永遠の世界に対するこだわりというものを強烈に持っていて、また洗練されたギリシャ語の言葉を持っていて、で同時にギリシャ彫刻に見られるような美しい芸術や音楽に鋭い感覚を持っていました。でそれに対してラテン語のローマ中心の世界は、2000年前のことですけれども、キリスト教を受け入れる前の ルネサンスより1000年以上前の時期のローマ、古代ローマは芸術も音楽も実はあんまり得意ではありませんでしたし、永遠の世界に対するこだわりというのも弱かった。で、逆に目に見える物質世界を組織的にコントロールする、システマティックに操るということが大の得意だったわけです。ですから物流のネットワークを作ったり、水道システムを構築したり、円形劇場、巨大な劇場を石で作ったり、またバランスの取れた法律システムを運用したり、そして極めつけは背後での物流作戦がものを言う大規模な戦争が非常に得意でした。ですからキリスト教に関しても地中海の東側、ギリシャ語の世界では良い知らせ、福音といえば死に打ち勝つ復活の恵みが中心に語られていましたけれども、地中海の西側、ラテン語の世界に行くと福音といえばイエス様の十字架、罪の許しを語るものというふうに変わっていきました。イエス様の復活という話を聞いたとしても、それはなかなか目に見えるものではありませんので、古代のローマ人にはピンとこなかったのかもしれません。しかしイエス様が血を流して十字架で罪を帳消しにされた、その姿は彼らには強烈に迫ってくるものがありました。法律のシステムが発展したローマ人の心に十字架による罪の許しというのはとても響くものがありました。そしてその町自体が大敗的で罪に満ち溢れているような状態でしたので、罪の許しというのが社会的なニーズにぴったりしていました。郷に行けば郷に従えということで、カトリック教会とそこからある意味勝手に枝分かれしてしまったプロテスタントの教会は十字架を語ることが中心になっていきました。で、一つ課題が私たちの前に迫っているわけです。私たちの国、この社会は民族的にとても几帳面な人たちが大勢住んでいます。で、この土地で聖書のメッセージの中心は十字架と罪の許しだということを強烈に強調すると、イエス様を信じた人たち、私たちは自分の中に潜んでいる罪、自分が犯した罪にこだわり、また自分を責めることにとても熱心になってしまう、そういう課題が立ち現れてきています。イエス様がくださった命の恵みの素晴らしさ、神様の愛の豊かさを見失いがちになってしまう、ある意味聖書をちょっと歪んだ形で理解してしまいがちになるという課題が私たちの前に立ち現れています。この社会に住む方々は新約聖書に出会う前から親切で丁寧に人と接してきました。そして古代ローマ人や現代の北米の人たちと比べたら、ありえないほど自分を卑下する人たちが多いです。他人に合わせて他人に仕える心を持つという点で、この社会は突出しているのではないかと思われます。ですからある意味で十字架による罪の許しということを前面に押し出すキリスト教を受け取ってしまうと、どうしても神様からのメッセージを誤解してしまう面があるのではないかと思います。 采配的なローマ人に合わせて変わっていったキリスト教、命の恵みよりも罪の許しを求める人たちのために最適化されていったキリスト教を、そのまま私たちが受け継いで語るということが、もしかしたら日本の伝道の妨げの一つの要因になっているのではないかと思っています。ですから新年はテサロニケの昨年末の手紙に続いてフィリピ信徒への手紙を取り上げることで、もともとのキリスト教ってどんなだったんだろうか、そして私たち日本人の心にもっと響く聖書のメッセージってあるのではないか、そういうものを模索していきたいと願っています。手紙の宛先であるフィリピの教会は使徒言行録の16章、紫布の商人リディアとまたパウロを収監した牢獄の看守の救いという形でこの教会は始まりました。で、手紙が書かれたのはその約10年後で、ローマの牢屋にいたパウロが記して、フィリピからこの教会からローマまでわざわざ献金をパウロに届けに来てくれたエパフロディテが持って帰フィリピまで持って帰ったと、そういう手紙です。でフィリピの教会の初代牧師は医者のルカだというふうに言われています。リディアと看守の悔い改めが救いが西暦51年、その時にパウロ・テモテが去った後、最初の6年間をルカが牧師として働いたと言われています。本文一節を見ます。キリストイエスのしもべと書いてあります。ラテン語のことわざで、主のしもべになることは王者になることだという、そういうことわざがあります。しもべといっても元の言葉は奴隷と書いてあります。奴隷は自分の意思で行動することがありません。美しい主人主イエスの愛につき動かされて、パウロとテモテが福音伝道のために働いていたということを記しています。本文一節、監督たちと奉仕者たちへというふうに書かれています。フィリピの教会が設立されて10年を経て、監督や奉仕者執事が建てられた立派な教会に成長していた様をこれが記しています。本文2節には恵みという言葉があります。喜び、楽しみ、美しさという意味が込められています。イエス様を信じて神の子とされた人たちは、その人生が美しくなっているということを指し示しています。そして恵みと、もう一つは平和ですけれども、最高の善に向かって行われるあらゆる行動を平和というふうに意味しています。そして続いて5節、フィリピの教会の方々が福音に預かっていると書かれています。獄中のパウロと福音伝道の働きを共有しているという意味なのですけれども、より具体的にはパウロが忘れてしまう頃に伝道資金となるフィリピの教会が献金をわざわざパウロのために届けてくれた、共に福音伝道をしているという意味で福音に預かっているという言葉がここに出てきます。ですから3節4節にある通りに、パウロは神様に深く感謝しながら、フィリピの献金を送ってくださったフィリピの教会のために喜んで祈っていると、ここで記しています。 6節ではパウロが確信していることは、神様がフィリピの教会の心を清めて神様の品性を授けてくださること、そして霊的成熟をイエス様再臨の時までに完成させてくださることをパウロは確信していると記しています。そして9節です。あなた方の愛がますます豊かになりとあります。私たちが人間として周りの方々を愛する時の愛というのは、一時は燃えることがあってもやがて消えてしまったりしますけれども、神様の愛は変わらずますます増し加わるものです。自分を失って相手を骨抜きにしてしまうような溺愛とは異なります。深い知識と鋭い感覚を持った愛、燃える心と光を受けた知性が結合したような愛、可愛がるという感情面だけでなくて見抜いて鋭敏に感じ取る理性的感覚をも備えた愛がますます増し加わるようにとパウロは祈っています。で、そのような愛を神様から受け取ることによって、実節本当に重要なこと、元の言葉では価値がある卓越したものを見分けられるようにとパウロは祈っています。この見分けるという言葉が出ていますけれども、昨年テサロニケ手紙第1の5章21節吟味するという言葉と同じ意味、言葉で書かれています。金属やコインの本物偽物真贋を見分けるという意味です。日本の教会でこのことに見分けるに関してよく言われることは、政宗という日本刀の鍛冶屋さんが自ら作った傑作の刀を、名刀をお弟子さんたちによく見せて弟子を育てたとよく講談から語られます。本物に親しんだ方々だけが偽物を見分けられる、そのように常に神様と深い交わりを持つ人だけが正しい識別力を持つようになるということをここでパウロは訴えています。また実節には清いものという言葉が出てきますけれども、この清いというのが元の言葉では純真という意味で書かれていて、実際には絵画、絵のよう、絵の言葉、絵に関しての言葉になっています。純真というのは太陽の光線を当てて試して何の傷も見つからないから合格したというふうな意味で書かれています。私たちが神様の栄光の輝きの中に入れられると、汚れている部分は一瞬たりとも耐えられずに不合格になってしまいます。そのような強烈な試験に合格するほどの心の清らかさ、表も裏もなく双心も秘密もない透き通った心の状態を指して言っています。1940年生まれの工藤博牧師という方は、そのような純真で透徹した魂こそがクリスチャンの最高の宝であるというふうにおっしゃっています。11節義の実とありますけれども、これはガラテヤ5章の9つの聖霊の実を言っています。愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制、この9つの実がフィリピの教会員にあふれるほど授けられて、神様の栄光と誉れがこの町で称えられるようにというふうに祈られていました。実節の大切なことを見分けるについて少し考えてみたいと思います。昨年12月の第2日曜日にテサロニケ手紙第1の5章21節で類似の聖句に触れました。でその時には 欧米人相手に卑屈になることなく、神様が日本にくださった良いものは何なのか、私たち自身で見極めて世界の教会のために用いようという話をさせていただきました。本日はちょっと角度をかけて変えて、もっとかなり初歩的な内容ではありながらも見過ごされがちなことを提案したいと思います。それは自分が神様の愛をとても必要としているということを認めて、自分を大切にしようというお話です。私たちの社会にはメッシ暴行という伝統がありますので、それに影響されてイエス様を信じた方々が周りの人を愛そうとするあまりに、まず自分が神様の愛をとても必要としているという事実を見過ごしがちだという点にポイントがあります。神様から愛情を受け取るというステップを踏まないまま、自分の心が満たされないまま他人に合わせて、他人に仕えて、他人に尽くしてしまう、それによって燃え尽きてしまうということが往々にして起こり得ます。かなり極端な例ですけれども、買い物に行ってその帰りに交通事故を起こしてしまったということを想像してみたいと思います。ちょっとした不注意は誰にもあるものですけれども、もし事故を起こして相手が死んでしまったとするのであれば、ある意味私たちは自分のことを徹底的に、自分が死ぬほどに責め続けるだろうと思います。非常に苦しい体験になります。で、人を殺してしまうと裁判にかけられます。で、その時に自分を殺してしまうほどに自分を責め続けるのであれば、反省の色が濃いと言われて情状酌量となって刑罰が軽くなることが多くなります。で、逆に何ら反省しないなら情状酌量の余地なしとして刑罰が逆に重くなってしまうことが普通だと思います。裁判にあっても、世の中の評価にあっても、自分を責め続けるということは和解への早道になっています。反省は許しへの近道になっています。ところが聖書はそのようには教えてくれていません。その人の心が純真になっていかない限り、清められていかない限り、人は変わらないと語っています。もし反省をすることで心が清められるのであれば、壁に頭を打ちつけたり小指を切り落としたりすれば心がきれいになることでしょう。しかし現実はそう簡単ではありません。犯罪者が刑罰を受けて何十年かの刑務所生活を終えて出所しても、その本人の罪への衝動というのはほとんど変わってないというのが現実です。で、私たちはそのような形で勘違いをしています。周りの人が何か悪いことをしたとき、私たちはその人を叱るということがよくあります。お叱りという制裁、サンクションを受ければ相手が変わると私たちは思っています。しかし相手は単に叱られるのが嫌だからという理由で表面的に行動を改めるだけに過ぎなくて、罪への衝動、心の歪み、汚れは変わってはいないのです。ではどんなことをすれば人は変わるのか。愛が人を変えると私たちは聖書から学んでいます。人の心は愛されるときに初めて変わる。 逆に言えば問題を起こす人は愛情を求めているということでもあります。それなのに私たちの平衡感覚は逆に働いて、問題を起こす愛を求めている人には罰を与え、良いことをする人に愛情を注ぐという行動をとります。こうして事態は悪化していくものです。で、ここでのダメな人、トラブルメーカーって誰なのかというと、あまり考える必要はなく、それは私たち自身のことです。私たちは誰でも紛れもなく愛情を必要としています。周りからの愛情、そして神様からの愛情です。いずれも不足しているから、いろんなトラブルを自分自身が巻き起こしてしまいます。で、そのような単純な事実を認めるところから本来のキリスト教は始まっていきます。そして聖書は求めれば与えられると教えています。で、それも周りの人に求めるのではなくて、私、神様に求めなさいと聖書は教えています。イエス様を信じる方々は、他人を愛する前にまず自分を大事にすることが大切です。その根本的な欲求を神様からの愛で満たすということが極めて大事です。神の愛で自分が満たされたら、次に自分同様にトラブルメーカーである他人とそれを分かち合うことができます。で、この時の問題は神様が目に見えない方であるというところです。目に見えない方に愛を求め、その方から愛を受け取るというのには技術が必要になります。で、この技術はキリスト教会が教会員をある意味訓練するような形で、リーダー育成の形で世代を超えて伝えられていくものです。で、それは第一に祈りの訓練です。悲しみ、苦しみ、喜びを神様に正直に打ち明けつつ、そしてイエス様の御声を聞いていくことによって、私たちは神様に出会って愛を受け取ることができます。今週は旧約聖書ヨシア記からそれをやっております。で、そのようなやり方は受付でお配りさせていただいた資料にある通りですけれども、人にはさまざまな思考、考え方のスタイルの違いがあるわけですけれども、御言葉を読んで神様に出会うというスタイルはどちらかというと、物事を言葉で考えるタイプの人たちにとってはぴったりだと思います。具体的には、学校での成績が比較的良かった方々にとって良い方法だと言えます。他方、聖書に親しむよりも賛美の曲を歌っていた方が神様の愛を身近に感じられるという方もあると思います。そういう場合は自宅で毎日賛美歌を歌うのがいいですし、信仰を同じくする友と一緒に歌う機会を持つのも良いと思います。はたまた御言葉よりも賛美歌よりもイエス様の絵を見ることで、見えない神様をイメージして、そうやって祈るときに神様を身近に感じられるという方もあります。言葉で考えるタイプではなくて、絵で物事を考えるタイプの方々にはその方が良いかもしれません。キリスト教会にも様々な教会がありますけれども、言葉を通してイエス様の御声を聞くという伝統を作ってきたのは、西ヨーロッパと北米、特にプロテスタントの伝統の中にそれがあります。で、それに対して絵画と賛美歌を用いて芸術的な礼拝に取り組んで、 目で見たり耳で聞いたりして祈る伝統を作ってきたのがギリシャとロシアの正教会です。どちらが優れているというわけではないと思います。それぞれの本人の好みとかものの考え方に合った仕方で父なる神様と深い交わりを持って、それによって変わらない永遠の神様の愛を受け取り、正しい判断力と純真な心を身につけていきましょうということです。心の奥底に潜む自分の罪にこだわるのではなく、罪のことで自分を責め続けるのでもなく、ただ単に自分は神の愛を必要としているという事実を受け入れて、神様との交わりを持つ、こうやって神様の愛情と判断力と清い心をもらい続ける、それによってのみ私たちの愛はますます豊かになっていくわけですし、それによってのみ本当に大切な重要なことを見分けられるようになり、義の実を結ぶことができるようになります。本日は神様との交わりを日々持つことで愛をもらい、判断力と心の純真さをも身につけて、私たちのこの松原団地を輝かせていきましょうという話でした。神様との交わりにはいくつかの技術的な方法があります。自分に合うやり方を見つけて、それを次の世代に伝えていきたいと思います。自分の努力で他人を愛するのではなくて、神様の愛に押し出されて活動するパウロやテモテのような主イエスのしもべになって羽ばたいていきたいと願います。お祈りします。天の父なる神様、私たちに命の恵みを授け、2025年の最初の礼拝にも集えるように健康を支え、さまざまな環境を整えてくださって、そして何よりもあなたの愛によって私たちを支えてくださったことを心よりお礼申し上げます。あなたとの深い交わりの時を日々持ちたいと願っております。どうぞ私たちがそれぞれに合ったやり方を見出し、次の世代に伝えていくことで、私たちの心があなたの愛情と判断力と純真さで満たされ、地域の方々、共に働く方々を幸せにしていくものとさせてください。2025年を始めるにあたり、イエス・キリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。